はい、皆さんこんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブのお時間です。 MC は株式会社ヤプリの金子と
佐々木さんこと山崎がお届けします。
はい、ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラーを増やすべく毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい、では早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ヤプリ代表取締役の井原さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ついに、はい、社長が
これ何回目？
今回実は21回
21回。
はい、
やば、そんなやってんだよ。つまりか、
そうなんです。毎週なんでやっぱ結構すごくて、
はい、全部社員？
いや違いますよ、結構半分ぐらいお客さん出ていただいてます。
うん、もう結構21回って考えると1ヶ月4回ぐらいですもんね。
そうですね。でコロナになってやばい、リアルなミートアップとかイベントできないからなんかやろうっていうので始めたんですけど、
はいはいはい、
結構回数が来ましたね。
いやー素晴らしいですね。やりきってますね
ちなみにいつもは、なんかでもいいのか。気にせずやります。井原さんの自己紹介をお願いします。
はい。ヤプリの代表取締役の井原です。よろしくお願いします。
ちなみにザキさんって、
はい。
井原さんの、なんか、キャリアの話とかってどっかで聞いたことあります？
なんかいつもおっしゃってるその出版社とか銀行とかの流れのこうざっくりとしたお話しか知らないかもしれないです。
そうなんですよね。キャリアがもうめちゃくちゃなんですよね。
ね、結構変わったキャリアというか。
うんうんうん、
出版行って、ヤフー行って、銀行行ってみたいな。
うんうんうん、
いやけどいろいろ業界行ってよかったですね。いろんなジャンル、いろんな方向性にやっぱネットワークができるんで。
うんうん、
もうね、すべて企業に役立ったね、本当に。
なんか、うん、私たちが井原さんのキャリアを感じる瞬間って、こう社内でクリエイティブチェックとか、ボードのチェックをしていただくときに、あ、すごい出版社の方のチェック、厳しいみたいな気持ちにはすごいなるんですよ。
いや、もう本当そうだよね。もう言葉とかね、
はい、
開業とか、行間とか気になっちゃうからね。
結構社内の誰よりも厳しいですよね。
うん、もうそんなことばっかり言ってたから、ね、出版社時代。文字組みたいなね。文字に芸術をアートを求めてたんで。
すごい受け継がれてますね、今のやっぱり社内でちゃんと。
ね。今日のは本当マーケティングに、出版社時代のそういうのはマーケティングにすごい役立ってるね。
うんうんうん、
あと出版って編集者ってグラフィックデザイナーともう結構ずっと ページをデザインしてるんで。
はい、
自分が取材して原稿とか書いてるのをこうグラフィックデザイナーとしてそれでこうデザインしていくので、そういうのも役立つよね、はい、なんかぐらい、うん、別にプロじゃないからデザインのプロの知識は何もないんだけど、
はいはいはい、
なんかこういうデザインがかっこいいとかこういう文字がいいとか、
うん、とか確かに紙ってもう出しちゃったら直せないですもんね。
そうそうそうそうそう、ウェブは直せるかも。
面白いです。なんかキャリアの話ちゃんと聞いてみたいなって思いました。
いや、もう本当、行き当たりばったりだからね、基本。その時々なんとかするっていう。出版社なんてね、普通に考えたら絶対行くべきじゃないと思うんだけど。
そうなんですか。あれ、井原さんっていつから社会人ですか？何年？
僕はね、何年、2002から、2年間留学して、休学したんで。
はいはい。
うん、アメリカで留学したこともあって、だから学生時代休学して、そうそう。なので、ちょっと社会人出るのは、ちょっとみんなより普通の人よりも2年遅れたんだけど。
あ、井原さんって2002年新卒ですか？
かな？ 2002 年か2001年とかそんな感じ。
あ、多分、もしかすると2年間留学されてたら、2001年かもしれないですね。
あ、そう
ですね。うん。僕が2002年の新卒なんですよ。
なるほど、なるほど。
で、井原さん多分僕より3つ上なんで、多分そんな感じですね。
そうですね。
でもその頃ってもう結構インターネット来てましたよね。
来てた、来てた。ね、金子さんもそれこそ GMO だもんね、
一緒に。そう、僕、新卒で、なんか、今就職するならどこがいけてんのかなって考えたときに、それこそ、サイバーエージェントとか、楽天とかも新卒採用してたんで、結構なんか、割となんか、渋谷を中心にビットバレーみたいな感じでなってましたね。
うん、IT バブルの後、
IT バブル、あの、弾けた後ぐらいですね。
その直後ぐらいで。うん、ただ、うん、そうね。まあ一方で、メディアも、あの、紙系の媒体も、まだギリギリ息はしちゃうんで。
うん。
うん。まあそっちもまだ、あの、出版社とかね、講談社とかそういうのはすごいみんなが憧れてもあったよね、当時まだ。あ、まだって人だよな。
ちなみになんかあの、何ですか、就職活動って、もう学生時代からスノーボード好きで、もう 出版行くっていう感じでした？
そうだね。いや、なんかメディアに行きたいなと思ってて、なんかやっぱ自分で企画して自分で流行りを作りたいとか、
はいはい、
そういう仕事に携わりたいなっていうのがあったので、何かこう、クリエイト系の仕事を何かしたいと思ったんだよね。たまたまちょっと縁があって、まあ、スノーボード趣味でやってたとかそういう縁もあって、あの、ちょっと それ系で働いてた出版社にちょっと最後、あの、卒業する前にアルバイトやってて、ですごい面白くて、それがやっぱりなんか、ここなら活躍できそうだなと思って、そのまま新卒で入ったって感じですね、当時の出版社に。
なるほど。
うん、
で、新卒で入って何年ですか、出版は。
5年やったかな。
5年か。なるほど。
ヤフーに移ったのが2006年の1月だったので。
ああ、確かに4、5年ぐらいですね。
うん、5年ぐらいやって。
なんで出版社からヤフーに行く流れがあったんですか？
いや、もう出版社やばかったからね。
もう肌で感じてたんですね。
右肩下がりだからね、基本。
へ
ー。もうどんどんどんどん下がってって。
うん。
まあ、ちょっとやっぱ、あんまり未来が見えなかったね。
あ、そうなんだ。うん、
なので、一方で、こう、登る船、インターネットメディアの方で、ね、登る船だったから、うん、まあ、こっちに移った方がいいっていうふうに、ちょうど思った時があって。
うんうん、
ちなみに出版って結構ハードワークじゃないですか。
超ハードワーク。
あの、まあ、今でこそ、あの、多分改善されてるとは思うんですけど、割と残業とかも多いじゃないですか。
うん、
なんかその辺もなんか違和感あったとかあるんですか？
いや、なんかね、今日ね、あの、よく校了って言って、締め切り終わった後に、
はい、
わかります。大体朝方いつも、あの、始発とかで帰るんだけど、朝方帰るんだけど、
はい。
なんかその時にすごい社会との差を、断絶を感じて、こっちはもう帰ってんだけど、朝の8時とか9時ぐらいにこう、あの、ヘロヘロになりながら帰るんだけど、井の頭線で、吉祥寺の方に、
はい。
みんな普通に当たり前だけど、8時9時ぐらいだったらみんな出社してくる人たちがこう、逆方向行って自分に、あれおかしいな、みたいな。疑問はね、結構それは感じたね。校了のたびに感じたね。
そうですよ、ね。
終わるたびに感じて。
確かになんか夜のお仕事やってる方みたいな生活ですもんね。もう。
そう。いや、ほんと毎月、その校了締め切りの時は、平均3日ぐらい止まってたの、最後。
うん。そうですよね。
うん。
こんなにハードワークなの、ちょっと知らなかったです。
うん。まあなんか、そうね、ハード、うん。まあなんか比較的、なんだろうね。まあ好きな、ことやってるっつもあったけど、うん、うん、そうね、ハードワークだね。普通に考えるとね、ちょっとおかしいよ。
あの、もしかするとザキさんは知らないかもしれないんですけど、
はいはい、
あの、雑誌とか紙物って、割と結構その外部のライターさんとか、
うん、
あの、カメラマンさんとかを使うんですよ、
うんうんうん。
で、結構フリーランスの方が多いので、その皆さん活動している時間が結構バラバラで、これをまとめるからなんか校了ってすごい押しちゃうんですよね。
うん、ああ、なるほど。関わる人が、まあ、普通に多いってことなん
ですか？そうです。で、しかもあの社員じゃなくて、契約とか、
うんうん、
あの外部の方が多いので、そうするとやっぱりそのまとめづらいというか、今、ザキさんもヤプリサミットの
はい、
準備で、あの、いろんな外部の方とご一緒するじゃないですか。
そうですね。もうプッシュとか伝言ゲームの嵐ですね。
あ、それを多分あの雑誌でやってるのと同じなので、
そう、
はい、あれ締め切り今日でしたよねみたいなのが、
はい、
あのたくさんいらっしゃるんで、
はい、
結構それをやっぱまとめるのがね、すごい時間かかっちゃうんですよね。
なるほど。 ありがとうございます。
毎月毎月締め切りだからまさにそうで、いつも締め切り日なのに、まだ原稿10ページ白紙ですみたいなとか、そんな事件とかばっかで、いつも。
ああ、月刊誌とかですか？
そうそう、この人取材したいから、この人取材したいので、だけどその取材日が締め切り日ですみたいな。ほんとそんなもんか。で、印刷会社突破とかなんだけど、そういった人たちにこう、いつも無理言って、
はい、
締め切りはこの日だよっつってんのに、
はい、
その日をもう 3日とか4日とか遅れて最後出すみたいな、ね、
すごいな。ちょっと
絶対雑誌これ出ないなと思って待ってて、なぜか出るんだよね。そういうのにもどんどん油断してって。まあ戻りたいかと言われて戻りたくないけど。
まあでも年齢もあるかもしれないですよね。
それはあるね。
僕もやっぱ新卒ネット系でしたけど、やっぱ今その生活に戻れるかっていうと、やっぱそこまでハードワークできなくなってるので。
ただ、すごい役立ったね。当時は、本当にこの出版社に、雑誌社に行ったら4、5年とかもうすげえ無駄。ヤフーにその後引っ越し、転職した後に、やっぱりみんなネット上がりで来てる人たちが、出版社から来る人たちって本当レアなんで、ほぼいなかったんで、まあみんな基本みんなネット系の人たち、中途でもっていう人たちだったんだけど、なのでそういう人たち見て、いや、だいぶ差ついちゃったな、これと思って、なんで俺出版社行っちゃったんだろうと思って、結構キャッチアップするのにすごい時間かかったんだよね。
はい。
いや、ネット系行って。で、ああ、しくったなと思ったんだけど、起業してこう、なんかこう、すべてを自分でやらなくちゃいけないってなった時に、そのウェブページ作るのも、言葉をもう考えつくのも、ウェブサイトに記載するさ、タグラインだったり、
うん、
販売資料を作るのもそうだし、もうあらゆるもの全部自分でやらなくちゃいけないんで、サポートページを書くとかで。そういえば、菊池がサポートページ、リニューアルしたって言ったけど、あれももう、なんかもう1ヶ月とか、もう合宿して、もう泊まり込んで書いて、俺が自分で全部最初、バージョン1を書いてたりしたし、もう大量に書く仕事とかが出るんだけど、なんかスライドを作るとか、デザインするとか、なんかそれがね、全部自分でやるときに、全部自分でできちゃうんだよね。まあ、もちろんデザインとか、ウェブデザイナーさんとかにそういう人にお願いするけど、クロワさんにお願いしてやるんだけど、
うん、
基本的な企画とか、こういうページが欲しいとか、ね、こういう、そこでこういうコミュニケーションする、こういう文字を書いて、こういうグラフィックを載せると、めっちゃ人気出るぜ、これみたいなのが、わかる。そこの感覚は、こういうの人々が、欲しいとか、こういうグラフィックデザインとか、こういうイメージを出せば、人を引きつけられるっていう、その根本的なベース
は、
もう完全出版社だ、
はい
はい。ずっとそういうことばっか考えて雑誌作ってるから、
うん、
トップページはこうで、こういう写真を撮ったら、めちゃくちゃかっこよくなるからね。表紙はこうで、ここにそういう文字を載せたら、こういうフォントでこういう具合に文字載せたら、絶対売れるっしょ、みたいな、
うんうん。
そういうのをずっと考えてやってるのが企画編集者なんで。なので、役に立たないと思ってたんだけど、起業して自分で全てを書かなくちゃいけない。表現しなくちゃいけないっていうのにめっちゃ見たくない。
それはあるかもしれないですね。やっぱ雑誌ってその読み手がいるというか、受け取る人がいるじゃないですか。
うんうんうん、
井原さんのなんかそのクリエイティブチェックが結構社内でも厳しいとか、
はい、
写真はこれじゃないとか文字はこれじゃないっていう意見ってなんか必ずその受け取り手がいるというか、
うん、
だからなんかそれがなんかうまく機能してる気はしますね。うん、その原さんのただ個人的なそのなんか趣味思考じゃなくて、
うんうん、
アプリっていうプロダクトを世に出すときにその受け取り手にどう受け取ってほしいのかっていうのがある気はしますね。なんかちなみにその出版から、まあ、ヤフー行かれて、まあ、その後銀行っていうキャリアになるんですけど、
うんうん、
なんか将来自分が起業するとか社長になるとかって思ってらっしゃいました？
いや、全く思わなかったね。なんかそういうタイプじゃないと思ってて、
はい、
なんか小さな出版社で働いてたから、こうヤフーっていう、こう、もう、すごく大きな、まあ、圧倒的に一番でかいネット企業に入れて、ちょっと満足しちゃった自分もいて。
はいはい。安定というか。
安定で、このままこう、なんか、いい感じに大企業に乗っかってみたいな。
うん。
っていうふうに、どっちかっていうと、そういうタイプかなっていうふうに、ちょっと安心したというか、
はい、
そういうふうに思ってたぐらいだったんだよね。 なんだんだんそれがやっぱりちょっと徐々に変わっていったっていうのが面白いなと思って、人生は。
だってその当時のヤフーってまだまだどんどん採用してるし、
そうそう、
株価も上がってるし、で、なんか普通に考えるとなんかあまり辞める理由がないというか。
そうだね、そうだね。うん、でもやっぱりあんまり辞める人もいなかったしね。あ、どうだ、いたはいたけど、あんま企業とかって人数の割にはあんまりいない会社だったりもしたから。
そうですね。また転職されてもなんか出戻りも受け入れてらっしゃって、なんか、うん、なんかまあインターネット界の本当安定企業っていう感じではありましたね。
当時はね、あの出戻りダメだったんだよね、ヤフー。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。だから辞めた時は結構決心で、うわ、もう戻れねえみたいな。で、俺辞めた時2010年かな、10年末とかなんだけど、まだ LINE とかスタートアップってこんなになってないから、
うん、
なんかもう一強、ヤフー一強だったんだよね、本当に。
うん、
だから、いや、他行くとこねえじゃんみたいな。そういうのがすごいあって、あ、これ企業に結びつくんだけど、もう戻れないなと思って、で、こうシティバンクのマーケティング部門に行ったんだけど、ヤフーから。まあ、金融といっても、あの、シティバンクってなんか、あの、金融といっても、実は僕行ったのは、あの、デジタルマーケティングの部門なんで、
うんうん、
全然金融屋としては転職してない。
ええー。
ネット屋さんとして転職した感じ。みんな、あの、うちの今のクライアントさんみんなそうなように、どの会社でもね、金融でも何でもデジタルマーケティング部門ってあるじゃん。
うん。
うん。なので、ヤフーでやってたんで、あの、デジタルマーケとかは、もう、なんていうか、あの、結構楽勝にできちゃってて、うん、詳しくて、それで、転職したんだけど、うん、あ、なのでそれであのもうヤフーが当時そういう戻れないっていうのもあって、これは戻れなくてやばいなと思ってだけど IT 業界でもう一回戻ってギャフン言わせたいなっていう気持ちがすごい高くて当時、で、そうそう、どう戻れかって時に なんか中途半端になんかどっかあの転職して戻るよりも、なんか もっとすごいびっくりさせられないかなと思って、周りを。
うんうん、
もっと大胆なことできないかな、せっかくだしと思って、アプリを佐野、黒田と作り始めたと。まあ、それぞれ、あの、創業者、佐野も黒田もそ、自分なりの、あの、モチベーションはあったんだろうけど、僕の場合はそうだった。
うんうん。
あの、だからそういうのも影響したから、もしかしたら今のように、今の環境のように、もうメガベンチャーもあれば、
はい、
あのヤフーだけじゃない、大手って言ってもヤフーだけじゃない、LINE とかね、それこそ、ZOZO とか、なんかいろいろ大手も含めて、いろいろあるような時代だったら、うん、もしかして普通に他の大手企業に転職してただけかもね。
面白い。
うん、
なんかちなみに、その、起業されるときって、なんか不安とかありました？
不安はね、なぜかあんまなかったな、よく言われるほどの。うん、どっちかというと、こう、一回こう人生でスタートアップしたい、起業したいっていうよりもなんかね、スタートアップをやりたいと思ったんだよね、すごい。
ああ、ああ、ああ、面白い。
プロダクトを、みんなが ビビるようなプロダクトを持って、それでこう、資金調達をして起業したいっていう、その、うん、独立したいっていう感じは全くなくて、
はいはい。
スタートアップをやりたいっていうのがすごい強くて。
ね、なんか起業するとスタートアップやるって、
うん、
私今話聞くまではほぼほぼニアリーイコールだったんですけど、そうではないんですか？
全然違うと思ってるね、俺は。
なるほど。うん、
起業は、まあ、会社作れば全部起業になるし、なるんだけど、こうスタートアップやるっていうのはやっぱり、あの、プロダクトがあることだと思ってるんだよね、個人的には。まあ、いろんな人の会社があると思うんだけど、
うん
うん、個人的にはプロダクトがあること、自社のね。
うん、
だから、あの、販売代理店とか違うよね、スタートアップではないよね。
うん。
うんうん、
確かに、それで起業をしてる人もいっぱいいますもんね。
そうそうそう。うん、なので、起業はいろんなね、個人の、その、自分の、あの、スキルを、あの、弁護士とか、そういうのもあるだろうし、開業みたいなのもあれば、まあ、いろんな起業があっていいとは思うんだけど、こう、スタートアップの起業っていう自分の意味の中では、あの、プロダクト、独自の、自分たち作った独自の、プロダクトで、それを何万人も使えるようなこうスケーラビリティがあるプロダクト、
うん
うんうん、っていうので、企業、うん、で、まあそのためにも資金調達を受ける、そのビジネスを一気に加速するための資金調達を受けられるほどのプロダクトを持ってる、
うん
まあ、可能性があるプロダクトを、そういう可能性があるプロダクトを所有している状態で 起業することがスタートアップだと個人的には思ってたので、
うん、
なので、いろんな起業のパターンがあるけど、スタートアップってそうじゃねえかなとは思ってるけどね。まあ、これはどっちかって今でも思ってるけど。
うん。
うんうん、
まさに映画の Facebook の、 あのソーシャルネットワークみたいですね。
うん、まさに。
ああ、懐かしいですね。
うん、
ちなみに、井原さんも僕もね、あの映画すごい好きでね、結構ね、見てるんですよ。
いや、2年、2回ぐらい見ちゃうの。
いやあれ、なんかね、ちょっと、悩んだりとか、どうしようかなって思ってるときに、あの映画見ると結構長いんですけど、
うん、
なんか見終わると結構上がるんです
よ。そうだよね。
うん。
ロマンが詰まってるよね、あれ。
そう、ロマンが詰まってる。うん、
確かに、あれ、英語の勉強になるって言って、みんな、すごい速いスピードで進んでいくじゃないですか。
うん、
あの、点とか、言葉とか。
うん、
結構、周りが見てて、英語の勉強してて見てた友達が、あれ見て IT のスタートアップ行ったとか結構ありますね。そのつもりだったと思うんですけど、多分。
うん、けど、IT のスタートアップ行きたくなるよね、あれ見たらね、やっぱね。
いますね。すごい夢がありますね。
そうそうそう。なので、ああいうのは、このスタートアップの産業を伸ばすにも、すごいいいなと思って。
アプリで映画作ったらいいんじゃないですか
急にどうしたの
なんか、すごい、あれ見て Facebook かっこいいと思う人、やっぱり多いってことは、
まあ、
なんでしょう、アプリで作ってもすごい意味はありそうな気がします。
どうなんだろう、日本人で出てかっこよく撮れるかな
リアリティは出ると思いますけどね。
あ、リアリティは出るけど、なんかあそこまでのかっこよさが出なさそうな気も。
うんうんうん、
井原さんが主人公になるのって。それが見てみたいだけという気持ちもちょっとあります。
ああ、面白い、うん。そう、そんなんだったかな。
ちなみに、まあ、ヤプリから、まあ、ヤプリ創業して、まあ、今、現時点で振り返ってみて、まあ、まだ多分全然僕らってこれからもっと大きくなってくると思うんですけど、今現時点のこの2020年までを振り返ってみていかがですか？
いやー、なんかどんどん楽しくなってくるね、金子さんね。
そうですね。
金子さんも2000、いつだ、16年からか。
僕今多分4年半、今年超えると多分丸5年ぐらいなんですけど、
うんうん、
いや、ずっと楽しくて、
ね、いや、金子さんたちがね、入った時から変わってったんだよな。もうまさにシリーズ A の後なんだけど。
まあ、マーケティングの部門とセールスが立ち上がったところだったんで、すごいなーって思ってて。
ね。
いや、なんか、
信じられないよね。
信じられないですね。だって入る時、だって社員10人ぐらいしかいなくて。
うん、
でも、井原さんになんか、めっちゃ大きくなるからって言われて。
うん。何の根拠なかったけどね。
いや、多分そうだろうなと思いながら、なんか100人ぐらいの会社にすぐなるからって言われて。
いやいやいや。俺言ったっけ、それ。
いや、言いましたよ。
そう。
ああ、でもすげえなーと思って、本当にそうなったから、本当にすげえなーって思ってますよ。
なんでそういうこと言ったんだろうな。
なんですか、まあでも多分ちょうど多分資金調達、2回目に資金調達されたばっかりで、まあ多分金銭的な余裕があったからとか。
それはあるかもね。
まあそれって多分なんですかね、経営者のその、なんですかね、精神状態を安定させるかの要因もありますもんね。
うん、当時まだ全然怪しかったからね。2016年、金子さん入った初頭でも、まだマーケティングが、ヒロコスがね、入った、一人目のマーケティングで入って、多分その次金子さんだったと思う。10番目ぐらい、12、3番目だったんだけど。
いや、だから最初の展示会とか、本当今見ると本当にお遊びなぐらいでしたけど、うん、まああれはあれで楽しかったですけどね。
うんうんうん、
もうあれですか、もうテーブルと椅子だけ置いてみたいな感じでした。
で、で当時ね、液晶のテレビを、
はい、
液晶のテレビって横型じゃないですか。
はいはいはい、
あれを縦にして、
はい、
スマホの画面に見立ててセミナーをやるっていうのをやってたんですよ。
うん、
おお、なるほど。
テレビ縦にすると縦長になるとスマホっぽくなるじゃないですか。
うんうんうん、
それになんか iPhone、まあ、スマートフォンみたいな側をつけて、
はい、
なんかセミナーをやるっていうことをやってましたね。
おお、なるほど。デモみたいな感じで説明してって感じ
ですね。うん、ですね、最初は。
だ今みたいに毎月受注とかしてなかったね、当時まだ。
おー、そっか。
うん。
ここ展示会出ても誰も知らなかった。
うん。なので、セールスもね、まだなかったから。
うん、うん、そうですね。なんかみんなで売るっていう感じでしたね、まだ。
うん。2016年ぐらいからただそういうのをやり始めて。
うん。
うん2016、17ぐらいかな、やっぱ掴み始めたのが、なんか毎月ちゃんと受注できるようになって。
そうですね。
うん、あれなんかこれいけるかもみたいになってた
のが。今だからこそ言いますけどね。
アプリを作って3年ぐらいですか？
うん。あ、アプリを作って、アプリ作って、創業したのは2013年なので。
そうです。3年、4年目とかですかね。
うん
それでやっといけそうっていう感覚、
ね、成長フェーズに入ったっていうのは2016年からだろうね2016、17ぐらい、
確かにサービス名自体も全然知らなかったですし、
うん、
知ってからもこう Yahoo と何かの関係があるのかなってずっと思ってましたね。
ああ、そうそうそう、だから当時も内田さんはそのぐらいしか知らなかったからさ、セールスの資料とかも一番最初に Yahoo のロゴとか入れてなんかこう信頼感を生み出そうみたいな、
うんうん、
醸し出そうとしてそんなことばっかりする。
そうや、それがもうまさかのテレビ CM やるぐらいになりましたもんね。
本当だよね。
いや感慨深いですね、
うん、
今の六本木オフィスに入った時も感慨深かったですけど、
いやオフィスのね、オフィスのあのあれ引っ越しいいよね、なんかこうリアルに感じるよね、こう成長。
そうですね、まあまあ、特に古いところのオフィスを知ってる人間はちょっとなんか感慨深いんじゃないですかね。
うん、ね、一個ずつ着実になんかオフィスも広くなって良くなってきてるから、
うん、
最も象徴的にそれをこう体感できるイベントだよね、オフィスの、ね、移動っていうのは。
そうですね、まあでもこれ以上ってなるとなかなか難しいかなって思う時もありますけどね。
そうだね、うん、今度は逆に、ね、効率化を求めるかもしれないし、
うん、
うん、そうそうそう、
なんか伊原さんが今振り返ってなんかここがすごくなんだろうブレイクスルーしたポイントかなってのあります？
ブレイクスルーなんだろうな、いやなんかもういろいろ、まあ、まずアプリというプロダクトを作れたそのものが、まあ、当然最大最強のブレイクスルーだっただろうし、
はい、
それは最初の2年2011年に作り始めて2013年起業してゴールデンウィークとかも結構サロンとかも当時はまだずっと働いてて、
はい、
そうね、起業したその年の初めぐらい春ぐらいにこう5月とかにやっと一応リリースができて、まあ、そこがブレイクスルーだっただろうし、とはいえ事業はビジネスは伸びなかったので、
うん
うん、ビジネスの伸び始めたのは、まあやっぱ法人向けのニコアンドさんとか、
あー、
コールマンさんとかそういう TSI さんとか初期の、
うんうん、
あのクライアントさんに、まだその時はもう僕一人で当然自分しか営業もいないし、自分一人で売ってたんだけど、そういったお客様に3人しか、創業者3人だけのマンションの会社なんだけど、そういった大手有名ブランドさんが使い始めてくれた、
うん、
のが2015年に何発かあって、うんうん、
まあ普通にでもそういうものがやっぱり自信になるというか、
うんうん、
なりますよね。
そうそう、今みたいにこう仕組みでチームもないんで、マーケとかね、セールスとか、リードがホネラーとか全くなかったんで、もう本当に個人で、あの、一個一個会って売るみたいな感じで、あの、プレゼンしてみたいな感じだったんだけど、
うん、
まあ、そういうので何かきっかけをつかむようなことにもなったし、うん、っていうのも大きなブレイクスルーだったし、とはいえ、じゃあそれでビジネス一気に伸びるかって言ったら伸びないんだよね。
うん
うん、これは今の、SaaS企業らしいそういう仕組みとかチーム組織がないので、まあ、プロダクトもそこまで強くないっていうのもあって機能とかの面でも、うん、で次のブレイクスルーはなんだろうね、やっぱシリーズ A の後かな、初めて 3.3 億円資金調達して初期に金子さんや何人かの人たちが入ってきて10人20人ぐらいのチームになって、そこで初めてビジネスサイドをビジネスチームができたんでね、 こうマーケティング、まあ、全てだけどマーケティング引き起こす、セールスの人たち、当時いたのにもいないけど、うんうん、もうそういったのが作れて、そし、うん、少数の、ごく少数の小さなチーム、そうすると、なんか僕の手を離れて売れ始めた、
うん、
僕が営業に行かなくても売れるようになっていったっていうのが、やっぱ2016、7年ぐらい残った奇跡。
うん、そうですね。
そうだね。SaaS のそういうモデルを作ることに成功したっていうのも、すごい大きなブレイクスルーだったし。
確かにな、
うん。で、今度インサイドセールスも作ってね、一番最初に来たの神田とか
知らない、うん、そうですね。
そっか。
もう本当、いわゆるセールスオースのザモデルを、もう本当にもう僕らなりに解釈をして。
そうだね。当時2015年ぐらいの時結構勉強したから、海外の文献いろいろ読んだり、まあ当然セールスソースとかで教えてもらったりもして、
うん、最初からそのインサイドチームを作る時からはもうすでにザモデルのあの構想があったってことなんですか？
あ、そうだね。そういうのはあのアメリカとかそういうの先行してる SaaS の、 あの先行してる例っていうのは当然あったから、
はいはい、
うん、日本では今のようにはなってなかったけど、なので結構いろいろ読んで、うん、
あんまり日本でそれやってる、まあ、今でこそ普通になりつつあると思いますけど、とはいえ全然まだまだ大企業では見たことないし、
うんうんうんうん、なんかただやってないよね普通の会社はね。
いや、そうです、
うん、
なんか縦割りでしょそれただのって言われて、いや違うんだよみたいな説明をこうすることは未だにありますし、
うんうんうん
うん、なるほど。
やっぱり僕らの株主にセールスソースさんが入ってたっていうの大きいと思いますね。
確かにね、
うん、やっぱすごい教えていただいたので、
うんうん、
セールス、マーケティング、カスタマーサクセスと、
うんうん、確かに浅田さんね、
浅田さんは本当にあの毎回あの痺れるようなあの株主定例で、
うんうん、
あの適切なアドバイスをいただいたんで、うんうん、やっぱすごいなって思ってましたね。
確かにな。そうだね。そういう人たちの努力もあり、うんうん、ビジネスモデルを作れたっていうのが2016、17頃に起こったブレイクスルー、
うん、
ね、うん、かな。で、プロダクトの方もね、あの佐野が必死に粘ってあの人もね、あのなかなか採用も最初の方はうまくいかなかったけど、だんだんと人も来てもらえるようになってきて、
そうですね、
プロダクトもいろいろとあの、まあ、なんか突然なブレイクスルーはないけど、僕らのプロダクトの場合は一個一個着実に作ったり回収しちゃったりしてったりして、だいたい途中で諦めると思うんだよな。ここまでやりきれないと思うんだよね、プロダクト。
うん、そうですね、
うん、もうありとあらゆるお客さんの要望、なんか曖昧なプロダクトじゃん、アプリってすごい。
はい。何でも、なんか逆に言うと何でもできる汎用的なものっていう感じでもあるので。
そうそうそうそう。この曖昧な何かを作る、このクリエイトするとかディベロップするみたいなあのツールってすげえ難しいと思うんだよね、作るの。
はい、
もう なので難しすぎるから大体がこうコードをやっぱり書くようになってくる。
うん。
デベロッパー向けにコードを書いて柔軟性を持たして、持たすツールみたいな。
うんうんうん、
何でもできます。だけどデベロッパー向けでコード結局書きますよっていうのがまあよくあるケース。うん、そのぐらいまあ難しい、こっち の, あのクリエーションの方のツール作るの。他の業務系のね、ツールサービスとかだったら多分もうなんだろうな、あの人事の課題とか採用のついての、採用 の, あの仕様書書くのって必ず今日みんなに同じになると思うんだよね、最終的には。
うん、
この要件を満たせば採用の人たちはみんな満足するっていう。うん、っていう方向かなと思うんだけど、こう作る系のツールってそれが無限にあるから、どこまで制限をしてどこまでコントロールをして、僕らの方でね、まあテンプレートというのかもしれないし、それは、
はい、
どこまで柔軟性を持たせるのかっていう、もうとんでもなくこの曖昧な世界を諦めずにずっと作ってきたんで、プロダクトも、
うんうんうん、
それは大変だよね、もう。
で、いや、まあ、すごいですね。
うん、まあ、2015年ぐらいに、このプロダクトのブレイクスルーの方は、佐野がフリーレイアウト機能っていうものを2週間ぐらい作って、あれもあの僕が営業行ったたまたまのお客さん、まあ、当時はそこに金塊があるんじゃないかと思って、メディア系のお客さんに行ったんだけど、
はいはい、
その時にそういった機能がねと対応できねえみたいな話になって、もう 2週間ぐらい一気に作り込んでくれたんだけど、はい、そういう機能的なブレイクスルーも随所にあり、 で、それをね、なんかカスタマイズとかは、あくまでもノーコードで、ドラッグアンドドロップだけでそれをやるっていうのを、どんどんどんどん、なんか追求していったんで、なんかうちのウェブビューとかもすごいじゃん、今ページとか見ても、なんかいろんなこう、設定ができるようになってたりとか。
うんうんうん、
だいぶマニアックな世界になってきてるんで、だけどノーコードを維持してるっていうのは結構もうすごいアートのレベル、芸術のレベルだなっていうふうに思うけどね。
なんかこの間私クライアントさんとお話しする機会があって、なんかアプリの管理画面ってすごい触りやすいし直感的で操作しやすいけど、ちょっとだけ操作のコツがいるよねっていう話をいただいてて、なんかそれってプラスの意味で、簡単すぎる画面でできることってやっぱり少ないけど、まあ、多少学習コストというか最初のコツをつかむまでは時間がかかるけど、うん、コツをつかんだら何でもできちゃうよねっていうなんか褒め言葉だったんですよ。
あ、
それすごいなんか言えてみようというか、なんかなるほど、うん、
そうだね、うん、すごい単純な機能もあれば結構柔軟性のある機能もあったりもするんで、うん、それらをこう総合してなんか統括してなんか1個のアプリを作っていくみたいなツールなんで、
うん、
なかなかね、それは何なんだろうね、
うん、
普通には作れないだろうなって感じはするけどな。
いや、普通には作れないと思いますよ。なんか僕もお客さんといろいろお話しする機会があって、何ですかね、ウェブ作るよりもなんかアプリでアプリ作る方が簡単っていう、
うん、
ウェブの方が逆に難しいとか、
はいはいはい、うん、あと真似も難しいよね、多分ね。そのさっき言ったように何かバーティカルのサースとかだったら、もう業務系の何か一個のツールとかだったら、だんだん向かう先はみんな似てくると思うんだけど、
はい、
ある程度要件しようみたいなね、マストハブの機能とかって、僕らの場合ってそういうのってあんまりないじゃん、なんか。
そうですね。
これやれば この市場全部取れるみたいなってほぼないんで、
うん
うん、業界別には多少あるのかもしれないけど、アパレルさん向けには絶対クーポン機能できてるよねみたいな、はい、だけどそこの同じクーポン機能でも見せ方とかも含めて UI、UX みたいな世界になってくるんで、うん、同じ機能でも多分好き嫌い出ると思うんで、
うん
うん、すごいすごい、この曖昧な世界のツールをどんどん作っていくっていうね、
なかなか
参入障壁も高いだろうし、まあ、その分ノーコードに徹底してやってるんで、こう使われる規模がでかい、お客さんの数が圧倒的に多いと思うんで、
うん、なんかノーコードがゆえになんか僕もなんか今年からカスタマーサクセス入っていて割とデザイナーさんが作るアプリをリリース前に見たりもするんですけど、なんかノーコードがゆえになんかデザインのセンスが結構必要かなと思ったりもして、そのバナーだったりとか、
うんうんうん、
写真を入れるクリエイティブだったりとか、
そうだね、
まあ、それこそさっき伊原さんがその編集の時に培ったそのどう見えるのかっていうセンスみたいなのはなんか結構必要かなって思ったりします。
僕たちの一個のなんかユニークなところって画像を作んなくちゃいけないんだよね。ツールによってはウェブのツールとかにウェブサイト制作とかのツールによってはこう画像の上に載せるテキストを設定してあげてるんだよね、
はい、うんうん
うん、画像をアップロードします、その上になんかこうトップページで使う表紙みたいなトップページの画像をアップロード、好きな写真アップロードして、その上に載せるテキストをツール上で書けるようになってる、
うんうん
うん、なので、見せ方とかも、なんだろう、結構似通っちゃうというか、
うんうん
うん、っていうツールが結構あったりもするんだけど、普通のノーコードってそういうアプローチするんだけど、僕たちそこ切り離したんだよね。テキストは載せる機能ないんだよね。
うん、確かにそうです
ね。なので、デザイナーがいるってなっちゃうんだけど、めんどくさかったりするんだけど、逆に。だけど、デザイン、画像上にかっこいいフォントとかでかっこいいテキスト載せると、それがそのまま、表示できるので、
うんうん、
デザインコストはかかるんだよね。デザインコストかかるんだけど、見た目かっこいいアプリを作るみたいな、
うん
うん、
でも私たちのお客さんって結構ブランドイメージ大事にしてる方々やっぱり多いから、なんかそこは外出ししないでもう作りますっていう方々が多いですよね。
そうそうそうそう、うん、
ぴったりハマってるというか。
結果良かったなと思って、そこをなんだろう、あのツールの方でカバーしなくて、
うん、
画像をアップロードして、テキストが必ずここで、例えば右下に必ずこういうテキストが載りますみたいな、ね、うん、そういうツールにしなくてよかったなと思ったけどね。これが意外にエンタープライズ向けの、あのお客さんにはそっちの方がいい。
うんうん、
でそういうのやっぱり上にがテキストが載るとかにすると、今度はあのデザインする必要がなくなるので、今度はあのスモールビジネスとか、あの個人向けのツールとしてはそっちの方がふさわしいんだよね。
うんうん
うん、デザインでフォトショーいじれる人がいないから、まあいないっていうか、多くの人はそういうのいじれなかったりするので、うん、っていうので、あの結構設計思想というかプロダクトの思想がそういうところでもあの分かれてくると思うんで、なので僕らが比較的大手のお客さんにも使われてるっていうのは、そういったあのプロダクト思想は多大にあるかなとは思ってるけどね。
確かにありそうですね。しかもなんか
もう微妙なところ、うん、その微妙なところをこうなんかいろいろいい塩梅になってるというか、簡易性と、柔軟性がいい塩梅になってるかなっていうふうに、
うん、なんか絶妙なところですけどね。
そう
そう、
やばい、結構時間があのいい感じにな時間まで結構話しちゃったんですけど、そうですね、まあ、今日、まあ、井原さんにあの登場いただいているのは、まあ、ここにザキさんもいるし、
はい、
ついに今週、
はい、
ヤフリサミットが、
そうだ
ね、
初のオンライン開催、
初のオンライン開催が今週の水曜日からなんですよ。
いや、もうあさってですし、今日も終わりと考えたら、あと1日仕事したらもう
ね、当日ですよ、
うんうん、やばいね。なんか例年と違いすぎて。
そうですね、ガラッと。
ガラッと変わっちゃったね、世界が。
そうですね、今年で5回目なんですが、初めてのオンライン開催で、まあ、井原さん、まあ、準備されてみて、まあ、まだ明日、明後日ですけど、今のところどうですか？
いや、楽になったかな。
楽になったか。
でこれまではね、ライブだったから、
あの、はい、
でもう8、9割方自分が喋ってたので、
確かにそうですね。
もうね、金子さん知ってる通り、もう2、3、もう最近はもう2、3日前からもうホテルにこもって、全部仕事シャットダウンして。
多分僕の記憶では多分2回目開催から多分ずっと多分例年そうですね。
うんうんうん、
前日、前々日ぐらいにホテルに入って、もう缶詰にやるっていう。
うん、ね、そういうふうにしてたんだけど、あの今回はウェブあのオンラインであの、ね、流すやつだったので、まあ、っていうのと、あと多くの、あの今年から自分喋るの多分2割ぐらいにして、8割はいろんな、はい、あのもうね、本当、社員の人たちもいろんな活躍する人たちが出てきてるので、そういった人たちにどんどんお願いしたいなと思って。
うん
うん、
去年を見て運営した側からすると、井原さんがその、俺2割しか喋んないよって言ったときは、いやいやいやと思ってたんですよ。本当に
結局8割喋るんじゃないかと思って
ます。あ、そうそうそう、思ってたんだけど、意外となんか2割で本当に収まってしまう。
うんうん、まあなんかね、新しい試みとしてそういうの前からやってみたいなと思ってたし、
うんうん、
まあそれに値するあのいい人材がたくさんいる会社だなと思ってるんで、
うんうん、
そうですね、今回あの喋る社員もかなりバラエティ豊かな、
うん
ね、そうなので、ただあの例年と違くて、あのライブの場合はあのちょっと噛んだりとかあのしくってもあのライブは当然やり直しってか、なんだろうな、別に噛んだりしても、
そうですね、普通ですけどね、
うん、ウェビナーだと噛んだりとかあの言い間違えてやり直しすると変になっちゃうんで、
はい、
ね、結構そこはあの違ったけど、正確性が求められるという意味では難しかったけど、
うん、
うん、
そうですね、事前なのにこう編集する時間がちゃんとないから、なんかほぼぶっつけ本番みたいな感じで喋りつつ、でも間違えるとちょっと気を使うみたいな、うん、なんかより緊張する中で今回やったんじゃないかなと思います、
ね、う
ん、
いやね、本当リハの人がね、もうどうしようかと思ったよね、やばかったよね、本当
まあ、特に結構男性陣は大丈夫かなって思いました、
ね、いやもうこれダメじゃんと思ったけど、ね
確かになんか女性陣がすごい、あれなんかスムーズじゃないみたいな感じでしたよね、最初から。
そう
ですね、なんかちょっと練習量が違いすぎて。
ね。
確かに。
もうやばかったね。だけど、だいぶね、1日で、1日2日でだいぶ 男性陣も上手くなって。
いや、そうで、まあ相当た、まあ本当に、業務やりながらの多分練習だったので大変だったんじゃないかなと思いますけど。
うんうんうん。
だいぶ良くなったから、なんとかなんだけど。
はい。皆さんに、発表するのが楽しみですね。
そうですね。
はい、
ちなみに、ザキさんは、本当に、サミットメンバーで、去年と今年を体験してるんですけど、
はい、
どうですか、オンライン準備してみて。
いや、なんかすごい金子さんにも言われたんですけど、なんか生ってやっぱり緊張するし、その一発がすごい重たいというか、運営でも準備でも当日でもすごく今日頑張んなきゃって感じになるので、緊張感って嫌だなと思ってたんですよ、うん、まあでもオンラインの方やってみて、オンラインの方がなんかなんて言ったらいいんですかね、
大変でした。
大変っていう言葉が多分正しいんですけど準備の量とか気にする箇所とかが全然ライブと違うので、うん、なんかそういう意味では結論この、まあ、2日前まで来て、なんかライブで言い間違えちゃっててへって言える方が楽だなって思って、なんかなんとかなる気がするんですよ、ライブだと、
う
ん、
あ、まあ、まあその時にごめんって言えますからね。
そうですね。ただなんかやっぱり井原さんがさっきおっしゃってたように、なんか事前準備してるものとかって間違えちゃいけない気がするんですよね、
うん、
見る側のテンションもなんていうのか、オンラインだとライブよりもこう厳しめで見てる気がしているというか、そう思ってるだけかもしれないんですけど、
うん、
実際私たちがこう普段他社のオンラインセミナーとか見てても、なんかライブで見てる時よりこう間違えられると冷ややかな目で見ちゃったりすることあると思うんですよね、
うん、
そういうのをすごい感じて、事前準備大変だから、なんか来年できればライブがいいなって思いました、
うん、いや、やっぱお客さんとね直接会ってね、
はい、
話したり楽しみたいなっていうのはやっぱりそこに意味があるので、一番お客さんに感謝してっていうね、
うん、そうですね、
やっぱり、
うん、やっぱ同じ場所に集まるっていうのはやっぱすごく重要な気がしますね、
うんうん、
なんかやっぱりこっちばっかり熱量高くてオンラインで配信してて、相手の反応が見えないのが冷たさを感じる原因だと思うんですけど、多分そんなことなくて、本当はちゃんと親アプリすごいことやってるなって見てくれてると信じてやってるんですが、やっぱリアルで反応もらえる方が楽しいですよね。
そうそうそう、うん、ね、そういう 場としてアプリサミットは始めたので、リアルであってね。
そうですね、
まあ、いい経験として今年はもうどんな会社もオンラインでやらなきゃいけない中で、すごいその中でも大きいイベントをやりきるっていう経験はすごいいいことだなと思うんで。
そうだね、
はい、その経験できたのはめちゃくちゃありがたいです、うん、来年オフラインで戻せるように早くコロナ沈まれと思ってます、
うん、会社にこういうノウハウができてきているのがいいよね。なんかこういったウェビナーでもできるし、
うん、
当然リアルになればリアルでもできるしっていう、こう、どっちでも使えるようになるっていうのは、ノウハウが溜まるっていうのはいいと思うけどね。
そうですね。だから、うん、わがままな僕は来年は、ライブでやりながら、配信もやるっていうことを言い出すかもしれない。
あー、なるほどね。そうなるね。
そうなんですよ。いいところもやっぱ、たくさんあって、同じ会社で、例えば、上席の方とか、
うん、
他の違う部署の方が今回申し込んでくれてたりとか、あとはやっぱ福岡のお客さんとかがやっぱりちゃんと申し込んでいただいたりもしているので、まあ、東京でライブをやりながら同時配信をするとかって言い出すかもしれないです。
いや、それはいいですね
今はまだ日本だけですけど、もしいずれ世界とか見据えたらもうオンラインできたらダメです
ね。いいじゃないですか。
いや、もう全員英語でしょ、英語で
どっかの会社みたいになりそう。
まず採用ちょっと変えないと
全員英語でプレゼンしてもらうでしょ。
そうですね、大変だろそれは。
それは大変ですね、
うん、確かにね、海外もやりたいよね。
やりたいですね、うん、井原さん、そろそろお時間なんで、まあ、最後に今週水曜日からアプリサミットついに始まるんですけれども、なんかそこのちょっと見どころというか、皆さんに告知があればお願いします。
そうですね、ウェビナー の特徴を生かして、とにかくトークセッションをいつも以上に大きく増やしているの ですごく豪華なゲストの皆さん、マーケティング のだったり EC だったりっていう知見のある皆さんに出てもらったので、まずトークセッションが例年以上に面白いと思います、間違いなく、
うん、
はい、っていうのが一つですね。 で、あとは、あの、社員みんなで、あの、ヤプリアップデートというヤプリの、あの、機能アップデートの、コーナーも当然作ってるので、例年の、はい、そっちも、楽しんでいただけたらなというふうに思ってますね。
はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっと締めちゃいますね。
はい。
はい、それでは本日はここまでとします。本日のゲストは株式会社ヤプリの井原さんでした。ご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。ヤプリウェーブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など何でもお寄せください。サミットの感想もお待ちしています。次回もお楽しみに。